本日この礼拝に与えられました聖書を拝読いたします。ルカによる福音書12章22節から31節まで、新約聖書の132ページになります。ルカによる福音書12章22節から、それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが、神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうちの誰が、思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことでさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つのかを考えてみなさい。働きもせず、つぐみもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方はなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか、何を飲もうかと考えてはならない。また、思い悩むな。それは皆、世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。そうすればこれらのものは加えて与えられる。そこまでです。思い悩むことと題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま、ルカによる福音書の12章22節から31節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりのところ、22節と23節をもう一度繰り返してお聞きいたします。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。思い悩むな。心配するな。心配するには及ばない。そう主イエスはおっしゃいます。こうおっしゃることで主イエスは、しきりと何でも自分の手で求めようとする人間の心の傾き、欲しがる思いである貪欲の根をすっぱりと断ち切ろうとなさいます。今日は22節から聞いておりますけれども、この直前のところにはシエスが弟子たちを教えておられたところ、急に横合いからシエスに言葉をかけて相続財産についての仲裁をして、自分の分け前を多くするよう兄弟に言ってほしいと頼み事をする人が登場していました。シュエスはその人の心の内をご覧になって、濡れて似合わぬ 相続をすることで少しでも豊かになりたいと思う、貪欲への心の傾きがあるということに気がついて、その申し出をはっきりとお断りになり、そしてその場に居合わせた人たちに向かって、どのような類の貪欲についてもその思いにとらわれないようにと、そう教えておられました。しかし人間の中に刻む貪欲な思いというのは、もともとをたどりますと、おそらく最初から貪欲という形でその人の中に存在するものではないように思います。貪欲にはそれが育っていくとやがて貪欲になってしまうようなもともとの根っこがあるのです。それは私たちが心の内に抱く数々の心配事であり、不安であり、思い煩いというものです。人間はもともと神ではありません。何でも自分の思い通りにできるような、そういう存在ではありません。それは人間に限らず、この世界の中に存在するすべての生き物や事物、物事、すべてそうです。この世の存在というのは、すべてが神様によって作られたもの、被造物です。それは決して永遠でも無限でもなく、またどこまでも自分自身の意見や思いを押し通して生きたり存在したりできるものではありません。この世の被造物には、常にある限界というものが定められています。しかし限界を持っていても、この世の大方の生き物というのは、心配することも不安になることもありません。神様が一切を支配しておられるこの世界の中で、それぞれに与えられている分に応じて、静かに、しかし、精一杯に生きています。ところがです、人間だけはそうはいかないところがあるんです。人間は自分自身が置かれている状態や自分自身のありようというものについて、自分で判断して良いか悪いかを決めてしまうところがあります。それが自分にとって満足できている間はいいんですけれども、自分の思い通りにいかないと、どうしてもそれは気に入らないと、そう感じてしまって、自分の思い通り、願い通りに、さまざまなものを押し通し収めていこうと企てます。そしてそういうところから、私たち人間は自分の中に何でも自分の思い通りに行い、また少しでも豊かになりたがる貪欲への傾きというものが生まれてきてしまうんです。しかしです、シューズはどうしてこれほどまで人間のうちに生まれがちな貪欲への傾きというのを気になさるのでしょうか。なぜ貪欲を警戒されるんでしょうか。人間の貪欲が時に隣人の持ち物や名誉を奪っても構わないというほどの邪悪さをはらむからでしょうか。お互いの信頼関係や社会的な結びつきを破壊することにつながるので、主は貪欲さを警戒なさるんでしょうか。人間の貪欲さには確かにそういう危険な点があるということを見過ごしにはできないと思います。それはそうなんですけれど、 しかしイエスがそういう思いで全ての貪欲に警戒するようにとおっしゃったのだとするとです、今日の記事の直前のところでイエスがお語りになった富める農夫の例えというのは少し的が外れた話になっているような気もするのです。なぜならこれは先週ご一緒にお聞きしたところですけれども、あの例え話に出てくる最後に命を失ってしまう農夫はです。金持ちであったとは言われていましたけれども、他の人のものを騙し取ったりかすめ取ったりはしていませんし、また誰の名誉も傷つけてはいないからです。農夫が自分以外の誰かに迷惑をかけただろうかと思いながらあの例え話を思い出してみると、あの人は誰にも迷惑をかけてはいません。そうであるのにあの農夫は自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないなることがなかった愚か者だと言われて命を失ってしまうわけです。貪欲は確かに時として隣人から物を奪ったりかすめ取ったり名誉を傷つけたりして交わりを損なう凶悪さを秘めている、それは間違いないことですが、しかしイエスが気になさっておられるのはどうやらその点だけではないようなんです。であるならばイエスは一体何をそんなに気にしておられるんでしょうか。でそう思いながら今日の箇所を何度か読み返してみますと、このところでイエスは4度も思い悩むなということをおっしゃっているということに気づかされます。まずは入り口の22節のところです。言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。まずそう一回おっしゃいます。また中ほどの25節と26節のところでこうおっしゃいます。あなた方のうち誰が思い悩んだからと言って寿命をわずかでも延ばすことができようか。こんな小さなことさえできないのになぜ他のことまで思い悩むのか。二度重ねて思い悩むというふうにおっしゃいます。そして4度目は29節のところです。あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むな。こんなふうにイエスがしきりと思い悩むなとおっしゃっているということが聞こえてきます。でこのことに気がついてみるとです、それならばイエスがここで気にしておられる思い悩むということ、つまり思い患いというのは一体何のことだろうかと考えさせられるんです。そしてこの言葉について注目して聞いてみたくなります。で思い悩むという日本語になっている言葉はもともとはギリシャ語ですが、心配事とか気がかりとか思い患いという名詞から出ています。心配事、気がかり、思い患いをするという形の言葉が思い悩むという動詞なんです。そしてじゃあもともとのこの心配事や気がかりなこと、思い患いっていうこの名詞の言葉にさらに注目してその語源をたどりますと、心がいくつもの部分に分かれてしまう、心がいくつにも割れてしまうというそういう語源の言葉です。つまりギリシャ語で心配事とか思い患いっていうのは心がいくつにも分かれてしまうことなんですね。でこういう思い悩み、思い患いという状態をとてもよく表している実例となるような記事が実はこのルカによる福音書の少し前のところに 記されていました。10章の終わりのところで、マルタとマリアの家に主イエスがお尋ねになった時の出来事が記されています。あの時です、姉のマルタが客人の意向をもてなすために、もてなしにあれこれと心を砕いています。でその一方で妹のマリアはシエスの足元に座って話に聞き入っているんです。で姉のマルタはもてなしのためにあれこれとせわしく立ち働いていたんですけれども、妹がちっとも手伝ってくれない、その様子に苛立ちを募らせてついに爆発させてしまいます。その時シュエスがマルタにかけた言葉の中に、この思い悩むという言葉が出てくるんです。10章の41節です。127ページです。127ページの下の段ですが、2行目です。10章の41節、主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。でこの10章が説教されるときに、よく言われることがです、マルタはもてなしのためにあれこれのことで心が大変忙しくなってしまって、思いが分裂してしまって心が乱れたんだって、そういう説明がされます。まさしくそれは心配事、気がかりっていうその名詞の語源なんです。心がいくつにも割れてしまうこと、そういう状態になるのが、思い悩むということなんです。そしてそれと同じ言葉が今日のところでも語られているわけです。マルタの話を思い出すときにです、誰もマルタが貪欲な人だとは思わないだろうと思います。マルタは本来はシュエスと弟子たちの一行を迎えて大喜びでもてなしの準備を始めたに違いないんです。ところがいつの間にかそのもてなしの行いの方に思いが向かってしまって、その結果何をするかっていうその行いで心がいっぱいになってしまって、御言葉に聞き入っている妹とまたシュエスと一緒にどやしつけてしまうような失敗をしました。心がいくつにも割れてしまうときに、本筋の最も大事なことが見失われてしまうということが起こってたわけです。で実は貪欲にも似たようなところがあるんです。これは先週聞いた例え話に戻りますけれども、豊かな収穫を与えられて喜びいっぱいになった農夫は、最初からこれは全部自分のものなんだっていう思いを強くします。そして蔵を大きなものに建て替えると思いついた後、こんなふうに自分に語りかけるんです。12章の19節の終わりのところです。132ページですが、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと、ここは一休みして食べたり飲んだりして楽しめというふうに、ひとまとまりの言葉に翻訳されてますが、原文は4つの動詞なんです。休め、食べよ、飲め、楽しめ、快楽をとことんまで楽しみ尽くそうとするあり方がこの言葉に表れています。そして自分が本当に楽しく快楽に過ごすんだという思いに、全て思いが向いてしまった結果、神様への思いが見失われてしまう。それが自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだというふうに言われているんです。思い煩いというもの、それは心配事であったり気遣いであったり、あるいは自分の目的実現のことで心がいっぱいになってしまうことです。そして神様の事柄に気が回らなくなってしまう、そういうありように人間を導いていくものなんです。私たち人間と神様との間柄の そのただ中に思い患いが立ちふさがって、神様のことがわからなくなってしまう。神様との状態が切れてしまう。で、その状態がすなわち貪欲ということになります。で、主イエスは貪欲への傾きを表していた人が目の前に現れた、そのことをきっかけにして、どんな貪欲にも気をつけなさいって、そう人々に戒め、そしてさらには今日のところで弟子たちに、その根本にある思い患いというものにとらわれてしまわないように、そう教えておられるんです。そう教えた際に、主イエスは弟子たちが思い患いにすっかりとらわれてしまわないように、自然界の中に生かされている2つの生物の姿を指し示します。そしてその生き物の上に神様の顧みが確かにあることを覚えるようにとおっしゃるんです。第一の生き物はカラスです。カラスのこと、24節にこんなふうに語られます。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方は鳥よりも間違いなく価値があるのだ。主イエスはそうおっしゃいます。こういう主イエスの言葉を聞きますと、少し前にこれとよく似たことを主イエスがおっしゃっていたということを思い出す方もおられるかもしれません。12章の7節の終わりのところで、主イエスは、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている、そう言っておられました。スズメももちろん鳥の一種ですが、たくさんのスズメよりもはるかに勝っているというふうに言われるのと、あなた方は鳥よりどれほど価値があることかと言われているのは、よく似てると言えると思います。ただです、今日のところで特に注意して聞き取りたいのは、これが鳥一般という話ではなくって、主イエスがカラスというある種類の鳥を名指ししているという点なんです。たくさんのスズメの話っていうのは、あの箇所を説教したときに申し上げました。スズメは貧しい人が捧げ物をする際に用いられる最も安い鳥であって、2羽だったら1アサリオン、5羽だったら2アサリオンということで、スズメ1羽には値がつかないほど、安い、そういう意味では取るに足らない鳥なんだという意味で、主イエスがスズメを出しておられたんです。それならカラスはどうかと言いますと、これはです、旧約聖書のレビ記の11章15節のところで、特に汚れた鳥としてカラスというふうに名指しされているんです。このカラスはです、根がつくとかつかないとかいう以前に、忌まわしい鳥だというふうに当時は考えられていたんです。そして、そういうカラスへの忌まわしさというのを受けて、旧約聖書の箴言の30章17節には、父を嘲笑い、母への従順を侮る者の目は、谷のカラスがこれをえぐり出すというふうに、言われていて、カラスというのは忌まわしい鳥であるし、また人間に害をもたらす、そういう鳥だと考えられていました。ところが今日のところで、主イエスは値段がつかないどころか何の益にもなりそうにない、むしろ害をもたらしそうな、まるで役に立たない鳥だと思われていたカラスをわざわざ名指しして、カラスというのは種をまかず、刈り入れもせず、悩む蔵も持たないけれども、神様はそういうカラスのことも覚えていてくださり、養ってくださるんだって、そうおっしゃるんです。人間たちから見て何の役にも立たない、汚れたものだと言われるようなカラスでさえも、神様はそうじゃない、あなたはここで生きてよいのだとおっしゃって、カラスに餌を与え生きるようにさせてくださるのだ 主イエスはそうここでおっしゃいます。神様はカラスについてなお人間がどう思うと役立つものであり生きるべきものだってそうおっしゃってくださるんです。だからあなたはいたずらに不安に襲われたり心配事の虜になってはならない。あのカラスだって神様が覚えてくださるのだから、あなたがいろんな不安を抱いたり心配を抱いたりするときに自分はもう一人だと思ってしまう、そういうことがあるとしてもそうじゃないのだ、そのことをカラスを見て思い出しなさいって主イエスはおっしゃるんです。でもう一つの生物は野に咲く花の話です。野原の花というふうに新共同訳聖書には記されているんですけれど、実はここ原文では百合の花っていう字が書いてあります。でただパレスチナ地方では百合の花に限らず他にも白い花のことを百合というふうに呼んでしまうことが多いので、新共同訳聖書では種類をぼかした形で野原の花っていうふうに訳してるんです。でもです、ただ野原の花だとやっぱりこのイエス様がおっしゃった言葉って分かりにくくなると思います。だって花って背丈の高い花も低い花もあります。百合の花っていうのは私たち見たことあると思いますけど、野生の百合であればひときわ高くそびえ立って他の花よりも頭が出てるんです。だから実はソロモン王と比べられてるんです。これが足元に生えているかわいい色とりどりの花だったらとっても、ソロモンがここまで着飾っていなかったっていうふうに、連想することはできないだろうと思います。27節をお聞きいたします。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず摘むにもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。百合の花を想像しないとこの例えばあんまりよく分かんないんじゃないかと思うんです。まさに百合の花っていうのは花の中の王者なんです。高く背筋を伸ばすようにして花をつけ、大輪の白い花をつけます。そして花がしぼむとどうなるかと、私たちは花がしぼんだ百合がよく捨てられているというのを見かけるだろうと思います。花が終わったらもうそれで役割を終えたと言って捨てられてしまう、ここだと炉に投げ入れられるということになるわけです。しかしまさに咲いているときは威風堂々と野に咲き誇るんです。27節に言われているソロモンとの対比というのは装飾がきらびやかだということではなくて、凛として野に咲いている百合の気高さと威厳を思い浮かべて語られている言葉です。一回の花です。そして花が済めば人間によって打ち捨てられ炉にくべられてしまうような花です。でもその花が咲いているときにはです、誰もわざわざそれを折って捨てようとはしないだろうと思うんです。あなた方もそういうものとして神様の前に覚えられているのだ。一人一人が神様から尊厳と気高さを与えられて生かされている、そのことを百合の花を見て学ぶがよい。主イエスはそう教えておられるんです。でこの主イエスの言葉はどっちも大変印象的な言葉だろうと思います。主イエスからこのように聞かされた人はその先カラスに出会うたんびに、あるいは野に咲いている百合の花を見るたんびに主イエスが教えてくださったことを思い出したんじゃないでしょうか。思い煩いに捉えられ、心配事や気がかりな多くのことが心を塞いで、もう自分はダメじゃないか、自分で何とかしないと、もうこの先ないんじゃないか、そう思って思い煩いが自分の心の主人になりそうになるときに、主イエスはカラスや百合の姿を思い起こせとおっしゃるんです。そして思い煩いから解き放たれるようにと教えられます。でただしここで主イエスがおっしゃっている言葉を、よくよく注意して聞き取りたいのです。ここで主イエスがおっしゃっていることというのは、思い煩わない人が正しく立派な人で、思い煩う人がダメだとはおっしゃってないということです。29節と30節のところで主イエスはこうおっしゃいます。 あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。食べたり飲んだり、あるいは前のところで言われていることを足せば、衣服を着たりすることの思い、そのことで私たちは食べ物が自分に与えられるだろうか、飲み物が与えられるだろうか、着るものがあるだろうか、今日一日を生きていけるだろうか、そういうことを心配するわけです。そういう思い煩いというのは、世の異邦人たちが切に求めているものだって主イエスはおっしゃいます。つまり一食住の悩みや思い煩いっていうのは、世の人間である限り普通に誰でもあり持ち得るものだ、誰の傍らにでもこういう思い煩いはあるんだっておっしゃってるんです。そしてその思い煩いにすっかり心が塞がれてしまうと、貪欲な在り方が育ってしまって、何でも自分の手に入れないと気が済まない、自分の側に何でも取り入れないと気が済まないというふうになってしまうんです。で、少し前に主イエスが種まきの例えをおっしゃったことがあります。いくつかの地面に種がまかれる話ですけれども、あの3番目に種がまかれる地面というのは茨の中に種がまかれるのだというふうに主イエスはおっしゃいました。で、その茨の中にまかれた種の説明について、主イエスはこんなふうにおっしゃってたんです。ルカによる福音書の8章の14節です。118ページです。118ページの下の段の真ん中ぐらいですが、ルカによる福音書8章の14節をお聞きします。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて、実が熟するまでに至らない人たちである。主イエスの御言葉に喜んで耳を傾け、確かにそれを聞き取るんです。ですが、生活の中での思い煩いや富や豊かさの惑わしや快楽に捉えられてしまって、なかなか実を結ぶに至らない、そういう人間の姿があり得るんだってシュエスは弟子たちに教えておられました。これは決してダメな人間の姿じゃないんです。むしろ人間にはこういうことがしばしば起こるってシュエスはおっしゃってるんです。私たちもまた自分のことを振り返ってみるときに、往々にしてこういうことって自分の身にも起こるなって思い当たる節があるんじゃないでしょうか。ですから、思い煩うなというのは、思い煩うのがダメな人間で、思い煩わないのが立派な人間だって、そうおっしゃってるんじゃないんです。私たちはどうしたっていろんなことで思い煩うことがあり得るんだっておっしゃってます。思い煩わないようにと言って、カラスを見たり、あるいはユリの花を見たりするときに、私の言葉を思い出してごらんとおっしゃるんですが、さらに一言シエスは加えられます。で、それが31節の言葉です。12章に戻りますが、31節をお聞きします。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。ただ神の国を求めなさいと言われますが、ある説教者はこれはむしろ神の国を求めよと訳した方がより良い訳だと言ったことがあります。で、原文見るとそうだろうというふうに思います。思い煩うなと言われてもです、私たちはどうしたって思い煩ってしまうところがあるんです。思い煩いから自由な人間、思い煩いと無縁な人間なんてどこにもいません。むしろ思い煩いから離れるためには、あなたは神の国を求める、そういうあり方をするようにって主イエスは教えてくださるんです。そういうあり方をすると、思い煩いからあなたは少しずつ解き放たれるようになるのだ、そういうことが起こってくる、これらのものはすべて与えられるようになる、主イエスはそうおっしゃるんです。しかしそれならばです、この神の国を求めるという あり方は、実際に私たちがどういうあり方をすることなんでしょうか。シエスは実はこの点大変大事に考えておられ、この先のところで神の国についてたくさんのことを弟子たちに教えていかれます。まだエルサレムに着くまで少し一緒に旅をしていくんですが、その旅の道中でここから実はシエスは神の国とはこういうものだと言って弟子たちにたくさんのことをお語りになるんです。今日は実はその入り口の一番最初にシエスが神の国を求めなさいとおっしゃっている言葉なんです。ですから今までの私たちが聞いてきたルカによる福音書のこれまでのところに何かまとまったことが語られていたわけではありません。しかしそれでもです、私たちがこれまで聞いたところ、そこで思い返してみると差し当たりですけれども、イエス様が主の祈りを教えてくださった中で、実はこういう祈りを祈れっておっしゃってくださった言葉があるということを思い出すんです。先ほど私たちは主の祈りを祈りましたけれども、あの中で祈っている時にあんまり意識せずにスーッと過ぎてしまうかもしれません。しかし御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、そういうふうにあなたは祈ってよい。主イエスはそういう祈りの言葉を教えてくださっています。私たちも教えられた通りに御国を来たらせたまえ、御心が天になるごとく地にもなさせたまえって、そう口に出して祈ります。でもちろんそう口に出して祈っているからといって、私たちが神様の御国の事柄をよく知っているか十分分かっているかと考えると、まだそうでもないって思うかもしれませんけれどもです、シエスは私たちが神様の御国が来るということを覚えて、それを来たらせてくださいと祈ってよい、そう教えてくださり、また祈ることができるように祈りの言葉を実際に私たちの口に与えてくださっていることを覚えたいと思うんです。神様の側では、神様の御国、神の国を私たちにお与えになってくださって、そして私たちがまさに神様の国の民の一員となって生きていくようになる、そのことを望んでくださっているんです。来週聞くところですけれども、神様は願う者に御国を与えてくださるとシエスはおっしゃいます。私たちは神様の御国に生きるものとされている、そのことを覚えて思い患いにすっかり覆い塞がれてしまうのではなくて、神様が私たちをさまざまな苦境や困難から救い出してくださる、あるいは自分の思いが実現しなきゃ気が済まないと思う有頂天のあり方から救い出そうとしてくださっている、そのことを覚えたいのです。そして御国の民の一人とされている、そのことを覚えてここから歩み出すことができますように、神様に助けと導きと祈り願いたいと思います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが四度も繰り返してあなた方思い悩むな、また思い悩みに心を塞がれてしまって貪欲なものとなるなと、そのように語りかけてくださいます。私たちが自分の願いや楽しみにすべて心を奪われてしまっても、また不安や恐れや困難の中で苦しみの思いにすべて覆い塞がれてしまっても、あなたから引き離され自分一人だけで孤独に生きることをシエスはよく知っておられます。あなたとの交わりを確かに保ち、またあなたの御声が聞こえるところで一人一人が生きるようにと、主イエスは私たちの上に臨んでくださり、主の祈りにおいて御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと、そのように祈る祈りの言葉も授けてくださっていることを感謝いたします。私たちはまだ十分にあなたの御国のことを理解し分かっているわけではありませんけれども、 しかしあなたがあなたの御国の恵みと喜びを私たちにも与え満たそうとしてくださっていることを本当に感謝をいたします。どうかあなたが私たちを思い煩いから引き出しあなたとの交わりのもとに生かそうとしてくださっていることを知る者としてここから歩んでいくことができるように聖霊によって導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。